もう十分に感動したと思いますけど、ちょっと御言葉を話したいと思いますけど、はい、なんか感動しちゃって、ちょっと笑いも必要かなと思って、僕大好きです。もうそこに座っててもう一回見てすごいなと思って、なんかもう一回やってもらいたいと思いますか。やっぱいい映画が出るとパート2欲しくないですよ。はい、あ、映ってない、あ、ごめんなさい、ちょっと待ってね、来てない、すいません、ちょっと段取り悪くて、奇跡の旅は放蕩息子の息子が帰ってくるところで終わらないんですよね。聖書で最後の部分に、お兄さんがいるわけですね。はい、なので私、まあ、これもごめんなさい、もう勝手に提案しちゃって本当に申し訳ないです。はい、そうですね、パート2 兄の逆襲、テンテンテンテンテレンテンテレン、まだ分かんないです。で、一つちょっと、課題があったのは、奇跡の旅ではお兄さんがいないわけですね。なので新しいキャラクターの登場人物で、当然奇跡の旅パート2は、まあ、このプラスアルファの皆様のスターが必要だなと思って、船越翼の、ね、帰ってきた時に怒ってる兄が必要なんですよ。誰がいいだろうと思って、まああんまり歌は上手じゃないし決して踊れるとは言えないんですけど、ちょっと船越翼に似ていて怒ってるお兄さんをできるかなと思ったのが船越和幸。似てない？似てるでしょ。みあ、ももちゃんのパパですね。すいません、ももちゃんいるかな、ごめんなさいね。ちゃんと本人の了解をいただいて、和幸さんが一生懸命怖い顔を作ってくださって、昨日土曜日の礼拝で、昨日ティン礼拝にお父さんは参加しているので今日いらっしゃらないんですけど、はい、でこれ冗談だからね、シンは結構真面目だから、わあ、たけしさんに言われたからって早速和幸さんに電話して、なんかね、ももちゃん今から嫌がってますけど、はい、 OK、 はい、改めて夏キャンペーンお疲れ様でした。本当にありがとうございました。教会の皆さん、あなたにとってのキャンペーンはいかがだったでしょうか。そうですね、私のような古い弟子にとっては、20年ぶりの、キャンペーンでした。多くの新しい弟子にとっては初めてキャンペーンって何かわからない中で、入りました。最初キャンペーンという言葉を聞いて、ドン引きする兄弟姉妹たちもいたと思います。まあ実は正直言って私もドン引きしてました。ロブが勝手に精霊、彼は精霊で満たされてるんですけど、もう僕は時差ボケで眠くてしょうがなくて、こんなクラクラなってる中で精霊が下ってるキャンペーンだったら、わーみたいな感じで、マジかよキャンペーン、でみんなで話し合いました、祈りました、ね、過去の、まあ、いい思いもあれば、なんかいろんなそうじゃない思いもあったと思います。でみんなでこう話しました。キャンペーンの目的は結果ではなく、でみんなで強制させることじゃなく、神様を喜ばし人を助け、そして全員が参加すること。もちろん全員が同じように参加できるわけではない、でも何かのお祈りチーム、お祈りの時間、伝道チーム、ね、できることできないことがある中で何か 一個の部分でもいい、もちろん中ではものすごい、ね、何時間も何時間も活躍された方もいれば、でも大きくても小さくてもいいからみんなでやりましょうということを話しました。 私はキャンペーンを通して、こう思いました。最終的に振り返って、いや疲れた、ちょっと大変だったと個人的に思って、バリに行ったら早速バッタンキューして、高熱出して、愛する妻に高熱を渡して今日はちょっと欠席しています。忍者たちと、昼間伝道、特にキャンパス伝道行くのはすごい楽しかったと私自身思いました。慈悲で払って、ね、来てくれて伝道するために来てくれた忍者の兄弟姉妹たちの心に本当に感動しました。そしてみんなで一緒に特別リボ祈り会、本当に楽しかった。6月12日は本当に感動しました。感激でした。ロボが言ったのは、この多様性とユニティがあって祈りがあれば奇跡が起こる。まさに6月12日はそうだったと思います。まさかここまでのものがあると思わなかったし、2回の礼拝であれだけ人がいっぱいになるっていうことは想像も、なかったです。おそらく個人レベルでは様々な結果の部分ではいろんなものあると思います。でも誰もがその日曜日合計900人以上集まると想像しなかったですね。本当に神様の偉大な奇跡でした。本当にありがとうございます。みんなで祈って、みんなで働いて、まあ、これは神様の勝利であって、別に私たちが、誇ることでもなく、ね、自慢することなく、別に我々のエゴのためでも何でもなく、まあ、本当に神様が喜んでくださって、そして祈ってた30人の新しい聖書の勉強ですけど、12日の2回の聖書クラスで実は合計なんとちょうど30人来てくれました。もちろんその他多くの方は聖書を勉強してくれています。神様は素晴らしいと思います。なのでもう一度教会の皆さん、改めてありがとうございました。世界の皆様がインスパイアされています。バリであるアメリカの夫婦と話しました。彼は涙流して、今でも自分の教会は癒されてない、元気じゃない、自分たちもうまくいってない、で、東京もいろいろ大変な時期もあった、でもこういうことやったって言ったら涙を流しました。私がすごく確信しているのは、皆さんは世界をインスパイアしています。ロブさんがちょっと海外の弟子たちが、まあ、将来 やることになったとしたら、または日本のこと関心持って祈ってくれて日本に来て伝道したいと思うために、アメリカの弟子向けのプロモーショナルビデオを作りました。なので、皆様ぜひお見せしたいと思います。とてもロブらしいソソロプロダクションです。9人の弟子がアメリカから、集まりました。日本を伝道するために、彼は自分たちをアメリカ忍者と呼びました。ちなみにこれアメリカでサスケがアメリカ忍者です。彼の目的は記録的な礼拝と30人の新たに聖書を勉強するお友達です。300人の日本人の兄弟姉妹たちと共に働き、30人の人が聖書を勉強するようになりました。皆さんは忍者になりませんか？ロブに連絡してくださいということで、 回は決まっていません。ルカの15章1節から3節、4節から6節まで、朗読チームにお願いしたいと思います。はい、これは、この間読んだ12日の、例え話の前の箇所です。2つの、例え話がありますので、ルカの15章1節から3節、ずっと10節まで、読んでいただきます。よろしくお願いいたします。
徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとパリサイ派の人々や律法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出した。そこでイエスは次の例えを話された。
あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残して見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうか。そして見つけたら喜んでその羊を担いで家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある。なくした銀貨の例え、あるいはドラクメ銀貨を10枚持っている女がいて、その1枚をなくしたとすれば、灯火をつけ家を吐き、見つけるまで念を入れて探さないだろうか。そして見つけたら友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように一人の罪人が悔い改めれば、神の天使たちの間に喜びがある。
ありがとうございました。上手ですね。毎週やってもらおうかなと思います。ごめんなさい、一つちょっとお知らせ的なことがあって、まあ、ちょっとバリのグッドニュースなんだけど、いろんないいことがあったんですけど、まあ、ちょっとちなみに、シン君とひとみさんが婚約しました。恥ずかしいからそのぐらいにしときましょう。で、この2つの例え話の後、法と息子の例えです。3つ同じく神様の心を表してくださる話です。神様絶対に諦めない。そして神様は失われた子供が戻った時に大喜びする方である。最初の話は100匹を面倒見てる羊飼いがいます。一匹が失ってしまいます。その一匹を探し求めるために羊飼いは大きなリスクをかけます。もしかするとビジネス界で働いている人は100分の1、つまり 1% 損失しても、まあしょうがない、なんとか頑張ればと思いがちです。でも羊飼いは違いました。実はこの失われた羊は悪い羊の可能性が高いです。他の99匹はちゃんとくっついてついてきているのに、なんでこの1匹だけいなくないの？いろんな可能性があります。この羊は弱い羊である、おちょこちょいの羊である、集団行動が苦手な羊である、反抗的な羊である、人の話を聞かない羊である、いわゆる KY 羊かもしれません。なぜそのような羊を助けるために99匹を置いてリスクをかけるか、いろんなリスクを私は考えました。実はこの99匹が安全だっていう保証はないんですよ。囲いのある建物に入れて探しに行くわけじゃないんですよ。危険性のある野原にいる中で置いて探しに行くわけです。私はいくつか考えました。探している最中に99匹が攻撃される、そうしたら何匹が殺されるか。2番目、羊飼いがいなくなった、探しに行っちゃったか、いなくなった羊が不安になって散ってしまう。 一匹見つけて帰ってきてよかったんだけど、99匹もういなくなっちゃった、その可能性もある。まあ、3番目はちょっと私も多分スキーマ療法を考えすぎなんだけど、もしかすると一匹を探し求めるところで99匹の羊の中の見捨てられスキーマをトリガーしてしまって、99匹、羊飼いがいなくなる、わ、見捨てられた、わ、どうしようって言ってトリガーされて、悪い態度、不信、怒り、ごめんなさい。でも行きました。で、何を学ぶかっていうと、この失われた羊は見つけてもらうことにふさわしくない。我々見つけられたもの、神様知ってるもの、今日チャンスをもらってるもの、別に偉いものでも特別なものでも何でもない。私たちはただの罪人です。これはただの神様の愛と憐れみなんです。神様は我々のような哀れな情けない一人のためにリスクをかけてくれるんですよ。そして神様は見つけるまで諦めない。どの手段でも、ね、どの手段でもやろうとする、何でもしようとする。最近北海道で、迷子になってしまった坊やの話を聞いた中で、私はすごいなと思ったのは、その探してる関係者の諦めない頃、あの大変な北海道の森の中、親は当然ですよ、他人が命がけて何日も何日も何日も探し続ける。神様はそれ以上のように探そうとしてくれます。人を助けようとすると、愛そうとするとリスクがあるんですよ。がっかりします、傷つきます、自分も倒れる可能性があります。でもそれがないと助けられるべきな人が助からないかもしれないんです。2番目のポイントは、羊を見つけた時に神様が大喜びして担いでくれるんです。なかなか僕は神様が喜んでくださるっていうイメージが持ちにくい部分があります。しかも自分がやったこととか自分がされたことで天の神様がそんなに喜ぶ、でもそれはこう伝えてくださいます。こんな感じですか。もうちょっと笑顔を持ってよいよね。ねえ、だってね、だからちょっと、これ皆さんが想像する絵ですか。違うなと思った。一つね、引っかかったことがあって、羊って一体体重どのぐらいなんだろうって。ちょっとインターネットで調べました。小さい種類の羊だと大人で70から80キロなんて。大きいタイプは110から130キロ。重い、汚い、臭い。だから羊は基本的に、羊飼いは羊を基本的に担がないんですよ。こういう写真はないんですよ。だから僕はね、これね、違うかなと思って、あ、もうちょっと正確なピクチャーはこんなもんかな。ちっちゃめの80キロでも乗っけてみな、80キロ。1ヶ月前ですかね、とんどころ OK が来てくださって、お米をいただいたんですよ。大きかったんですよ。20キロあったんですよ。20キロの米、階段の、もう、うわ、こんなでした。80キロ、100キロを購入させ、まあ、秋山大地だったらね、いつもの毎日のスクワットかもして、ね、片方の足でこんなことやってるかもしれないけど、ね、我々凡人は向かない。なんでこんなでっかくて重くて臭いで、それで何百メートルあらなきゃいけないの、わかんない。喜んでるから、もしかして、もしかしたらその失われた羊は怪我してる、負傷してる、歩けない、ビビってる、震えてる。でも想像できますよ、この失われたもの、見つけられただけじゃなくてね、 で見つけられたと聞かれて、まあ迷惑なんだからこういうことも頼んだね。でその羊がこんな、ごめんなさいごめんなさいみたいな。でもそうじゃなくて、こんな感じで、ただいま、皆さん神様に担いでもらうこと想像できますか。私はよく子供が小さかったこと時、肩車をしてました。で幸いうちの子供3人とも軽量だったので全然問題なかったです。うちの息子なんかは、まあやめとこう、もう弟子だからちょっと、結構高学年まで乗っかってました。まあ彼は好きだって、僕も結構好きだったです。で私は自分の父親との関係であんまりその、まあ、スキンシップがなかった、こういう触れ合ってっていう記憶はあんまりないです。その中で一個だけ記憶があるんですよね。3歳の時だと思います。たまたま日本にいて、うちの父親が大好きな、浅草にいたと思います。夏のなんかの祭りかなんかで、うちの父親が仮面ライダーのお面を買ってくれたんです。で3歳の僕が仮面ライダーのお面をかぶって、親父が肩車してくれたんですよ。で僕ね、その記憶があんまりないんです。まあ1歳2歳の時にはよくしてくれたと思うんですけど、僕はちょっとその記憶がないので、1回だけしかないんですよね。で僕の父親は、ちょっと、まあ、細くて175あったんですよ。でその背の高い親父の肩に3歳の息子として仮面ライダーを、ね、マスクをしながらあそこの雷の門にいたっていう記憶は今の50近くの私に残ってるんです。やっぱり父親の肩、そのぬくもり、なんか安心する、なんか感動する、どうですかね。皆さんは良くない時に、辛い時に、一人ぼっちになった時に、失敗した時こそ神様が肩に乗せてくれて、分かった、いいんだよ、担いでくれる。皆さんはどういうふうに感じますか。先ほどリスクのことを考えました。99匹はいろんなリスクがある。でもこれも可能なんじゃないですか。担いで、ただいま、ありがとうみんな、逃げなくて、見つかったよって言って。で、この99匹の羊は、わあ、すげえこの羊飼い。命がけで1匹だけを探してくれた。この羊飼いは、信頼できる。自分も迷子になっちゃったら、襲われたら、命を懸けてこの羊飼いは拾ってくれる。その文化が残りの99匹の中に残るんじゃないでしょうか。この羊飼いに対しての信頼、安心感、感動があるんじゃないかなと思います。神様は大喜びだと思います。ドラクメの話、まあこんなもんです。ドラクメ、大きさどのぐらいか分かんないですけど、銀貨です。よく聖書でデナリオっていうのとか話してる。デナリオはローマですね。でドラクメはギリシャです。だから多分皇帝のあれとかはないです。価値はだいたい1デナリオンと同じって言われてるので、1日の、まあ、賃金、つまり、まあ、我々にとっては1万円って考えてもいいでしょう。10万円があって1万円なくなっちゃった、その感覚です。10枚の銀貨で1枚がなくなっちゃった。女性は夜ね、朝開けたらもっと 探しやすいんだけど、電気のない中、灯火をって、暗い中、きれいにしてきれいにして探しまくって、見つかるまで探して、で見つかったらお祝いするんですよ。ちょっとこれ不思議じゃないですか。皆さんどうですか。隣の、あ、すいません、隣の山田です。今晩パーティーやります、絶対来てくださいって。あ、はい、何かあったんですか。なんか結婚とか、なんか子供が受験受かったとか。違うんです。私が探してた1万円札が見つかったんだ。おお、すげえ。僕は北沢一丁目です。おい、じゃあ北沢一丁目のみんな集めてパーティーだーだよね。多分2000年前でもその感覚があるかもしれないですね。でちょっとそこの部分はよくわからないんですけど、わかることはこの女装にとっては ものすごく重要だったんですよ。でこれはお金的な価値だったかもしれない。貧しくてやっぱり1万円の価値が多かった。またはその銀貨は自体がお金に換えられない価値があった、ね、お母さんからいただいたもの、ね、おばあちゃんおじいちゃんの形見、何百年も代々的に家族で守られた銀貨、わからないです。何か大切なものなんです。私の家には、奇跡の指輪っていうものがあります。私の 家の人は、整理整頓上手な2名、整理整頓下手くそな3名いるんです。でも不思議なのは整理整頓上手な2人がよく物をなくすんですよ。でごめんなさい、断ってなくて申し訳ない。この間うちの娘がスピリチュアルバースデーあったんですけど、バプティスムを受けたその日に、その日を記念するために十字架ネックレスあげたんですよ。そんな高価じゃないです、十字架ネックレスって言って。で数日後にパパパパって声が出るわけ。パニックないって言うんですよ。バプテスマ受けても3、4日後、あげたばっかりなのにと思った。で部屋に入り、いや分かった僕探すから。で部屋に入るとね、すっごいめちゃめちゃ綺麗なんですよ。超整理整頓されたの。引き出しだったらちゃんと閉まってる。ねえここに閉まってあるじゃない。ああよかったパパ見つけてくれて。これが長女です。これがうちの妻、もう一人整理整頓長女。これが私が、25歳の時に、これで婚約しました。結婚指輪です。婚約指輪です。一応ダイヤです。当時1993年私の全財産10万円を払って海外の弟子からもらった。本当はこれ多分30万円少なくて30万円するはずです。でも子供、あの兄弟は分かったと思う。この人お金がないっつって、いいよ10万円でいいっつって。だからもっともっと小さい指輪をくれると思ったら結構いいやつだった。全財産。結婚して1年後ぐらいかな、あのハニーちょっと話がある。何？指輪なんだけど、なくしてないんだけど、どこにあるか分かんない。分かってるよ。どんどん分かんない。だってずっと指輪してないから。まあ、僕らはこの女性みたいに探さなかったんですよね。ずっと なくなってないけど、どっか家に貼るんだっていうのが何ヶ月何ヶ月も続きました。1996年、9月17日、これは妻の誕生日です。でもちょっと悲しい誕生日でした。1年前、誕生日に義理の母が亡くなった。で母の死と誕生日が同じ日、年 1年目でしたね。妻と義理のお父さんと3人で、まだ子供が生まれてなかった。ご飯食べに行ってディズニー映画に行って全然終わらなくて超落ち込み、最悪バースデー、もう誕生日祝うのやめようと妻が言ったことです。妻はそのまま寝ちゃった。僕はなんか重い気持ちで寝れないなと思って苦手な整理整頓を始めました。当時私の祖母が住んでる家に住んでて、机があってある花瓶があった。なんだこの花瓶、なんか汚い鉛筆とかいらないまま片付けようってビルンってなったら指輪がポロッと取れた。うわばあちゃんいい指輪持ってるじゃないか、なんでばあちゃんがこんないい指輪持ってんだっつってよく見たら、あれって、で中に英語で Love never fails、 え、これうちの指輪じゃねえかっつって、奇跡の指輪持っていって妻寝てました。ハニー、あーハニー、なんかいいもの見つけたよ、あーいやこれ起きた方がいい、あーずーっとこの前で、ハニー、あーハニー、何これ何これ、僕はそのまま寝ました。彼女は喜んで徹夜しました。嬉しいですよね。まあ効果とかそういうことですね。大切なものが見つかったことは嬉しいです。まさに物よりも見つかった子供、人、これはもう何百何千枚の価値があります。神様はあなたを探し求めます。今日初めてミュージカル見れなくて来てくださった方、クリスチャンの友達の方、実は神様はあなたを探し求めています。 ああ12日来れなかった、ああでもまたチャンスをくれるんですよ神様。あらゆる手段を取ってあなたを見つけようとしてます。でもこれが大事なんですね。神様があなたを探してるんだけど、皆様も神様を探してくださらないと会うことができないんですよ。今はそれはピンとこないかもしれない、全く意味がわからないかもしれない。でもちょっと探して見てみませんか。この神様の愛ってどういうものか、この劇でこの感動する神様の愛、お父さんの愛はどういうものか調べてみませんか。すごいですね。大きな喜びが天にある。私はこれを考えてものすごく感動します。これで終わりたいと思います。クリスチャンの皆さん、私たちすごく忘れがちです。皆さんこう思いませんか。ああダメだな、できてないな、神様喜ばせてないな。私もよくそう思います。でもバプテスマを受けた時に神様が大喜びしてるわけで、そこで失敗しちゃった、罪を犯した、ちょっと最近調子悪い、あんまり燃えてないっていうことで、別に神様そこでそんなことになるわけじゃないんですよ。離れなければ、とどまっていれば、神様はあなたのことを喜び続けてるんですよ。毎回新しい人が救われるときに、信仰を失って離れた人が戻ってきたときに、神様が我々よりも教会よりもお祝いして天国ね、大きなパーティーがあります。不十分な我々です。でもあなたは神様を喜ばしています。そして喜ばすことができてます。もちろん我々の努力と力で誰も救うことができません。でも皆さんで神様の喜びのために貢献しましょう。クリスチャンじゃない方、まだわからないかもしれないです。信じてないかもしれない。でも神様はあなたのことを信じてる。皆様の悩み、苦しみ、孤独な思い、誰にも話せない、神様はわかっています。今皆様に新しく生まれ変わる機会を与えています。皆様に喜びを与えたいと思っています。こんなちっぽけな罪人な我々が天地創造した神様を喜ばせることができる、これが私たちの最高な希望です。奇跡の旅、まあ、今回は2回目の説教です、ぜひ祈ってください。奇跡の旅パート2、これからしんくんが考えてどういう形になるかは神様の手に委ねていきたいなと思います。これから聖餐式を取ります。イエス・キリストの十字架、一人子を死なせたことによって多大な犠牲があった頃こそ、この再会が神様にとって喜ばしいことであります。お祈りしましょう。天の神様、今日もまた感動、神様らを感じる日曜日ありがとうございます。本当に喜んでいます。でもこれはキリストの苦しい犠牲によって示された愛がなければ、私たちはあなたに見つけられることはありません。この十字架の時をもう一度感謝して、私たちがあなたにもう一度喜ぶ心、与えられることを思い出して、感謝の心を持って十字架の杯を持てることをお祈りします。この尊い時間に感謝して、イエス・キリストの御名によってお願いします。アメン。